Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第93回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日は夏らしいキラキラの絵本をご紹介してまいります。お楽しみに。この番組のパーソナリティはお話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
先ほど夏らしいキラキラの絵本と言いましたが、
はい、
今ね、ワンさんお手元で見てください。
キラキラしてますよ。
そうですよね、うん、ワンさんね、この絵本知ってるよっておっしゃってましたよね、
はい、なんか懐かしいです、
ね、あ、懐かしい、
はい、
じゃあお子さんも
子育て時代、
あ、そうですよね、
うん、
手に取られたこともある、
うん、ありました、ありました、
ね、
もうストーリー忘れてるけど、
そうですよ ね、あの皆さんそうおっしゃって、このキラキラだけは覚えているけれども、ね、ストーリーはあんまり覚えてないなという方が多いようです。で、ね、今日は8月7日、
はい、
もうね、夏休み真っ盛りですが、今年もね、やっぱりお出かけできなくてつまんないなって思ってらっしゃるお子さんも多いのではないかなと思います、ね、でそこでね、美しい海の中にいるような気分にさせてくれるキラキラのお魚さんの絵本を持ってまいりました。
ありがとうございます。
で、ね、絵本のタイトル、虹色の魚、もうね、有名な 絵本ですし、夢です、ね、で毎年、ね、あのコロナ前は、はい、夏休みには、ねあのうん、絵本のイベントをやって、
さんが
そうあの私主催じゃなくて、うん、あの本屋さん主催のイベントなんです。あの本の即売会ですよね。あの絵本を売るためのイベント であの、まあ、絵本の表紙見ただけでは中身がわからないので、うん、ちょっと私たちが読んで
朗読付き、
こんな作品です、そうなんですよ、こんな作品ですっていうのをあのお子さんに聞いていただいて、であの気にお気に召したら買ってくださいねっていうようなイベント、
朗読即売会ですね。
そうですね、あの、まあ、私たちは販促ですけどね、あの販売促進の活動ですけど、あのそういうのを毎年やっていた夏休みね。でその時にあの本屋さんが毎年本屋さんチョイスの、 あの今話題の絵本っていうのを、うん、あのチョイスしてくださって、本当にあの私たちではあの分からないようなあのトレンドの絵本を
選んで、売れ筋ですね。
そうです、売れ筋です。だから絵本、あの本屋さんが売りたい本、
うんうん、
ですよね。でその中には毎年この虹色の魚が入っている、そうなんです、あ今年もこれ入ってるんだなって、もうすごく何十冊と用意をしてくださって、であの1回目2回目3回目3回ぐらい の、 あの講演ですね、あの1回目の講演はこの絵本を読みますみたいな形で、ね、なのであの20冊とか30冊ぐらいをそのイベントで読むんですけども、はい、絶対ラインナップ入ってる
絵本
です、
定番ですね、
必ず、はい、夏休み の、 あの絵本の代表作ということなので、ま、ご存知の方も多いですが、やっぱり特徴はね、あのキラキラと言いましたけども、
これ が、 ロゴが、ね
ね、ホログラフィーっていうあのものを使用していて、でその当時1995年に第1冊が、はい、あの出たんですが、その当時にはちょっと こういう技法が珍しかった
ので、珍しいでしょうね、
幼稚園にもありましたけども、もみくちゃになってましたね、みんなやっぱりどうしても手に取りたいですよね、なのでビリビリになってましたなのであの人気のもうあの定番作っていうことですね。で私たちもね、あのまあ、ワンさんはそんなことないと思うんですが、私はあのちょっとキラキラしたいなと思っていて、あのうちからあふれるキラキラがちょっと足りないので、うん、外から補給しようということであのホログラフィーを今爪につけております。
すごい素敵、はいはい、
それと同じものがこの魚さんにも同じホログラフィーっていうものが今このネイルなんかも流行っているらしいので、超トレンドですね、はいうんはい、なので今日はね、あのホログラフィーはあのラジオではお見せできないので、はい、あの私の方からはお話をさせていただきます、うん、
楽しみです。で
BGM にねちょっとこのキラキラ感のある BGM を、あの選んでおりますので、はい、まあ、そのマッチングも楽しんでいただけたらなと思います。
ありがとうございます、
はい、それでは絵本を読ませていただきます。虹色の魚です、お願いします。虹色の魚。マーカス・フィスター作、谷川俊太郎役。青く深い遠くの海に一匹の魚が住んでいた。波の魚じゃない。海中探してもこんなにきれいな魚はいなかった。虹のようにさまざまな色合いの青と緑と紫の鱗。その中にキラキラ輝く銀の鱗。他の魚たちは目を見張った。そして彼を虹魚と呼んだ。おいでよ虹魚、一緒に遊ぼう。だが虹魚はただすいすい通り過ぎるだけ。返事もせず、得意になって鱗をキラキラさせて。 ある日、小さな青い魚が後を追って呼びかけた。虹湯を待ってよ。お願いだから、君のそのキラキラ鱗を一枚送れよ。すごく素敵なんだもの。それに、君にはそんなにたくさんあるんだもの。
僕のこの特別な鱗をくれだって？一体誰様のつもりなんだ？
二重王は叫んだ。
とっととあっちへ行け。
びっくりして青い魚は泳ぎ去った。そしてどうしていいかわからず、友達みんなにその話をして回った。それからは誰一人二重王に関わり合おうとはしなくなった。二重王が来るとみんなはそっぽを向く。目もくらむようなキラキラ鱗も誰にも褒めてもらえなければ何の役に立つだろう。虹魚は海中で一番寂しい一人ぼっちの魚になってしまった。ある日、虹魚は悩みを人手に打ち明けた。
僕はこんなに綺麗なのに、どうして誰にも好きになってもらえないんだ？
そんなこと俺にわかるもんか、と人手は言った。
でも、珊瑚礁を越えて深い洞穴へ行ってみな。賢いタコに会えるよ。あのばあさんなら君を助けてくれるかもな。
虹魚は洞穴を見つけた。中はとても暗く何も見えなかった。すると突然二つのギラギラ光る目が虹魚を捉え、暗闇からタコが現れた。
お前を待っていたよ。
低い声でタコは言った。
波がお前のことを話してくれた。こうするがいい。キラキラする鱗を一枚ずつ他の魚にくれてやるのじゃ。それでお前は一番きれいな魚でなくなるが、どうすれば幸せになれるかがわかるだろう。
でも、二重王は言いかけた。だがタコはとっくに真っ黒な炭の中に消えていた。
僕の鱗をくれてやる？このキラキラするきれいな鱗を？とんでもない。鱗がなくてどうやって幸せになれるって言うんだ。
と突然誰かのヒレが二重王にそっとと触った。小さな青い魚が戻ってきたのだった。
二重を頼むから怒らないでね。ちっちゃな鱗を一枚でいいんだ。
二重をはためらった。小さな小さなキラキラ鱗を一枚だけか。彼は思った。
まあいいさ、一枚だけなら惜しくもないだろう。
二重王は注意深く一番小さな鱗を剥がして小さな魚にやった。
ありがとう！本当にありがとう！
小さな青い魚はぷくぷくはしゃいでキラキラする鱗を自分の青い鱗の間にくっつけた。二重王は不思議な気持ちに襲われた。そして二重王は
小さな青い魚が新しい鱗をキラキラさせて水の中を行ったり来たりするのを長い間見つめていた。小さな青い魚は鱗をきらめかせて海をヒューンとすっ飛んでいったので、ニジウオはすぐに他の魚たちに囲まれてしまった。誰もがキラキラ鱗を欲しがった。ニジウオは次から次へと鱗を分けた。そして鱗をあげればあげるほど嬉しくなった。周りの海中がキラキラしてくると、ニジウオはなんだか他の魚と一緒にいるのがすっかり楽しくなってきた。とうとう輝く鱗はたった一枚だけになった。ニジウオは一番の宝をみんなにあげてしまった。それなのに、ニジウオはとても幸せ。
おいでよ、ニジウオ、一緒に遊ぼう。
みんなは呼んだ。
今行くよ、
とニジウオは言って、パシャパシャと幸せそうに友達の方へ泳いでいった。
With all SF FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ニジウオの魚をお聞きいただきました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
マモさんはね、ストーリーはあんまり覚えてないよっておっしゃってたんですが、
こういう話にな
ったね。そうですね、はい、ね、みんなで分かち合うっていうことの幸せ、だから分けられる方も分ける方も両方幸せっていう結末になっていて、お子さんにとってはとてもね、みんなで分け合って楽しいねっていう、いいお話だと思うんですけども、マモさんはいかがですか、このストーリーを。
喜びのお裾分けですよね。最初ね、この虹色の魚さんがね、はい、そんなに心を閉ざしてたと思わなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうね、心を閉ざしてふんって。
そうですよ ね、ここっていうんですかね、自分のことを高く評価している、まあ、いいんですけどね、自己肯定感もあるんですけど、そのせいで一人ぼっちになっちゃったっていう ね、そういう、ね、でもそういうことあるのかなって、で私ね、このお話読んで思い出したんですが、ワンさんに読んでいただいた、はい、佐野さん、全焼した佐野さんね
実家が伝承します。
あの時に聞いたのを思い出して、強いものは攻撃されるっていうことを佐野さんがおっしゃっていて、で弱者は支援されるけれども、強い人は
叩かれる、ね、
叩かれるっていうお話をしていただいてたのを、ちょっとこれ似通っているなって思って聞いてたんですね。だから美しいから、
はい、目立つから、
ね、目立ちますよね。
目立つ
で、この世界では別に嫉妬しているとかそういうような感情はなかったんですけど、実際の人間社会では、お金持ちの人とか、私たちで美人とかね、美しい人とかはちょっとこう嫉妬されちゃったりとかして、そういう目に遭うことも私はないので羨ましがられてっていうことはないので、あまり経験がないんですが、そういう経験される方もあるんじゃないかなって、
秀でてる場合ね。
そうですよね。その方の孤独っていうものもあるんじゃないのかな、経験したことないですけどね、あるんじゃないのかなって思ったりとかしたんですが、 こんなに分け合っていいねってさっきあの幸せのお裾分けって、はい、ワモさんがおっしゃってすごく素敵な言葉だなと思うんですけど、そういう感想が圧倒的に多いんですが、そうじゃない感想を私目にしましてですね。
どんな感想ですか？
この虹色の魚くんは、
はい、
虹魚ですねは生まれつきキラキラなんですよね、
うん、
何か努力してこう収集して綺麗になったんじゃなくて、
持って生まれ
つきにキラキラなんですよね、
はい、
でそれを分け与えないと仲良くしてもらえないなんていうのは、
うん、
理不尽じゃないですかっていう感想を寄せてくださってる方を見てですね、あ、そういう考え方もあるんだなってちょっとびっくりしたんです、うんうん、でも私もねこれ読んだ時に、あ、みんなで分け合って幸せよかったなではないな、ちょっとこうモヤモヤしてるものが あるなと思ったのは、そういう部分もあるのかなと思った。ワモさんはいかがですか、そういう感想を寄せてらっしゃる方が。
なるほどね、そういう視点もあるのかなっていう感じで、
そうですよね、
うん、
なので分け合ってみんなで幸せで分けて幸せだけではないものも人間社会にはある、
うんうんうん、この虹色の魚くんは自分にとっては普通じゃない、はい、このキラキラ
は。そうですね、自分がキラキラであることは普通ですってことですね。
それを持ってない人からしたら欲しいってなって、はい、で実際あげてもらうと、あげちゃうと喜んでくれる、うん、その喜びがなんか返ってきてる、
う
ん
う
ん、
そうですよね。多分だから初めはあげちゃったら喜んでくれるっていうことが分かんなかったんですよね、
おそらく ね、
うん、でも一つあげたら青い魚くんがすごい喜んでくれて、あ、なんかちょっと嬉しいなっていう気持ちになって、あ、こんなに喜んでくれるんだったらみんなにあげよう、
うんうん
うん、で喜んでくれてみんなにあげたらみんなすごくキラキラして嬉しいな、あ、なんだかこれって幸せだなって思って、
楽しくなったんじゃない。
そうなんですよ、だからあげて幸せで、あげることの幸せ、もらって幸せで、みんな幸せ、これもハッピーですよね、誰も文句がつけようがないハッピーなので、お子さんにはもうとてもいい絵本だと思うんですけど、大人はねちょっとあまり素直ではない、
ね、確かにね、まあ、そうしてもあると思います、
は
い、
そうですよね、だからお金持ちの人はみんなに分け与えて当たり前なのかとかね、そういうふうに考えてしまう、まあ、資本主義ではそれは当たり前ではないですけどね、だから自分で佐野さんもおっしゃってましたよね、はい、お金儲けが上手な人がお金持ちです、別に悪い人じゃないですっておっしゃってましたよね、
はい、
だからそういうふうな世の中ではあるけれども、あげるのが幸せは幸せですよね、
本当、
だから人に喜んでもらえることは幸せですよね、
本当にそれは
ね、
うん、嬉しいですよ
ね、それは私もこれからもね、あげるっていうことができるかどうか分からないですけど、
ものじゃなくて何かしらのありがとうが返ってくると嬉しいじゃないですか、はい、
そうですよね、おっしゃる通り、その通りですよ、だから誰かに喜んでもらえることが嬉しいっていうのはね、ずっと
自分の喜びにもなるじゃないですか。
そうですよね、だからこれは誰でも共通するものなんじゃないかなって、
いろんな形でね、
そうですよね、でそれを教えてくれる虹色の魚、文字も虹色ですね、
です、
はい、すごい綺麗な作品ですので ね、皆さんね、もしよかったら本屋さんに絶対あると思いますので、ね、お手に取ってご覧、
いろんなシリーズがあるんですよね、
そうなんですよ、よくご存知です、8作あるのかな、虹色の魚シリーズっていうのが8作ありますのでね、はい、でね、この後は後半の時間はね、
はい、
この役をされた谷川俊太郎さん、そうなんです、すごい大御所が役をされていて、この方にインタビューをされている記事がありますので、はい、それをご紹介していきたいなと思います。お楽しみにいただけたらと思います。今日もブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきましてありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
私の好きなもの、懐かしい
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。先ほど虹色の魚の翻訳を谷川俊太郎さんがされていますので、はい、この方の谷川俊太郎さんにね、雑誌社の方かな、インタビューをされている記事がありましたので、これがねすごく素敵だったので、ちょっとご紹介したいなと思います。で、谷川さんの翻訳が作品をより一層魅力的にしていますねって、あのインタビュアーの方が尋ねておられて、でどんなところに注意をされて翻訳をされたんですかっていう質問をされた、それに答えとして、あの言ってらっしゃる中からちょっと一部抜粋していきたいなと思います、はい。で、この大事なことは日本語として美しいかどうか、
うん、
伝わりやすいかどうかということです、うん。で、青く深い遠くの海にというこのシリーズお決まりのフレーズ、多分他の作品もこれで始まってるんでしょうね、はい、あの、で実は相当推敲しています。で、意味的な推敲ではなくて、うん、音的な推敲というのは、うん、詩の場合でもよくやるし、うん、特に絵本の場合かなりやりますねっておっしゃっているんですね、うん。で、外国語を日本語にする場合、意味的なことばかり考えると、うん、どうしてもゴツゴツして、そうでしょう ね、うん、ね、あの直訳的な感じになるということですね、はい、うん。意味的なことは多少犠牲にしても、うん、音的に綺麗な日本語にしたいというのが常にあります、
うん。
で、あのさすが詩人ですよね、
うん。
で、あのこのね、原書はドイツ語らしい、
ドイツ、
そうらしいですね。で、それを英語に訳してもらって、はい、そこから日本語にしたのが谷川俊太郎さんですということなんですね。で、インタビュアーの方が、絵本の場合活字で読むよりも、うん、誰かに読み聞かせてもらうことも多いですから、か耳で聞いた場合に、うん、音として美しい言葉であるというのは大事なことですねっておっしゃっているんですね、うん。で、それに対して谷川さんは、うん、で、僕はそれを一言で調べと言っていることが、ね、多いんですよね。で、日本語なら基本的に七五調が体に入っています、うん。そうですね、五七五とかね、短歌とか、はい、あの俳句とかはそういう言葉になってますよね、うん。七五調が体に入っていますよね、うん。日本語独自の調べがあるからそれに沿っていこうみたいな気持ちがあるんです、うん。で、もう一つは響き、音楽だったらある音符と音符の間にメロディーとかリズムがあるわけですよね、うん。言葉にもある単語と単語の間に意味的な関連だけではなくて、うん、あるいは音的な、
はい、
あの関連だけではなくて、うん、音楽に近いような連なりを作ることができるんじゃないですかね、うん、っておっしゃって、さすが詩人ですね。
本当ですね。
ね、うん、本当に素敵だなと思って、うん、あの私たちもね、あの声に出して絵本を読みますので、はい、で、このせっかく調べを大事に
調べ、
あの谷川さんが、はい、あの音にしてくださっているのに、
はい、
それを潰すようなことしてはいけないなと思いながら、あの読ませていただいた。
美しかったです。美しいです、いつも恵美さんは。恵美さん劇場
ありがとうございます。でもね、本当に私たちの仕事も、あの、ね、声に出して伝える仕事なの で、あの音声としてね、
はい、
お客様に、あの不快でないようにお伝えしたいなって思いながら、あのやってるんですが、いかんせんね、それができているかどうかはちょっと不安、
間違いなくできてらっしゃいますよ。
ありがとうございます。
恵美さんパワーが伝わってきます。
これからもね、この番組で、はい、あの不快でない音を、うん、はい、あの調べのような、はい、音をご紹介していきたいなと思っておりますので、
楽しみです。
どうぞね、皆様もお付き合いお願いしたいと思います、はい、ありがとうございます。今日もね、素敵な絵本ご紹介させていただきました。この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
次回もご一緒にブルーミングストーリーの世界をワクワクしながら覗いてみませんか。ブルーミングストーリー。They can say it all sounds crazy.
see. They can say we've lost.